はい、ケシーさんのトークでした。初めてはるかなショーに来ていただいて、最初はあの渡さんからこう推薦あったんですけど、トークしてみませんかって言った。いやいや心の準備がっておっしゃったんで、あじゃあまず練習してみましょうよとか、収録して音聞いてみましょうねと言って、こう練習のつもりで始めたんですが、すごく面白かったんで、ちょっとこれあの流させていただいていいですかという形で編集させていただきました。なのでとっても自然な感じで話してくださって、先週渡るさんが あのお寺の最初お盆の話を私聞こうと思ってたんですが、だんだんすごい暑いからこの暑さ対策どうしてるのかなと思って、聞いてるうちにあの腕抜き、汗を取るこう風通しを良くする腕にはめる腕抜きの話になって、しまったんですが、今回もまたお寺の話っていうことでそれっぽい話になるかなと思ったんですが、私がついつい裏の方を聞きたくなってしまって足しびれるんじゃないかなとかということで、どんな対策をしているのかということを聞いてしまいました。こう話してるうちに、お寺でも座椅子が取り入れられるようになったということで少し驚いたんですが、まあ誰かまたその歴史を話してくださったらいいんですが、正座というもの自体がいつから始まったのかなと思うと、ひょっとして日本で普及したのは、こう意外と最近のことだったりするのかなというような記事もあったので、またはるかな氏のウェブサイトで紹介をしておきますね。で、お寺でも正座をするのがもちろん当然だったけれども、最近は年配の方も多いので、この正座という姿勢が大変しんどいので座椅子が取り入れられるようになったということなんですが、そこで海外ではどうなのかということで、海外ではどうなのかというのか、アーバナシャンペーンに日本館ジャパンハウスがあって、しばしば玉木さんがイベント情報とかでいろんな行事に紹介してくださっていたので、引っ越した玉木さんに、日本館はアーバナシャンペーンのイリノイ大学の日本館は、この正座っていうか座椅子とか使ってるんですかと聞いてみました。さて使ってるんでしょうか。絶対この正座したことがない生まれてこの方、正座したことがない人が正座するのはとてもきついと思うんですが、さてお茶はティーセレモニーが、をジャパンハウスではしているんですが、その時はどうしているのかということで玉木さんのメール、先ほど引っ越しましたというメールをいただいたと言いましたが、その続きです。お尋ねの座椅子は日本館にはありませんということなんですね。残念ですね皆さん。茶道の稽古は基本正座というのが理由で、一般のビジターのお客さんには畳に、まあ、正座かあぐらか横座りか椅子を選んでもらいますと。まあ、椅子を使って お稽古をすることもあるんですね。なんかちょっとその少し椅子よりも高さが低い、少しかだいぶ低いですけどね、椅子座椅子というものはないみたいです。たまに繰り返しお稽古が続く時には、お正座椅子、座椅子の代わりになんと何を使うでしょう、ヨガブロックを非公式に使ったりくらいは良いみたいです。ヨガブロックって私使ったことがないんですよ。きっとヨガをするときにこうちょっと補助になるような、そういったいわゆるブロックの大きさぐらいのものなんだと思うんですが、このヨガブロックを使ったりすることもあるみたいです。座椅子はないけど、でも茶道の稽古の時はこうまあ正座が無理だったら他の方法もあるみたいなんで、安心してジャパンハウスに、茶道に来てください。ということで、そうそう、かなさんからもメールをいただいて、私かなさんに正座、かなさんね、私よりだいぶ若い、 30ぐらいなので、星座っていうものをしてるのかなとか、星座体験ありますかということで聞いてみました。まあ、私自身ももう子供の頃は畳生活をしてましたが、今はもうほとんど椅子生活。じゃあ、かなさんの場合はどんな星座体験がありますかということで、メールを読んでみますね。いただいたメールを読んでみます。中学生の時、近所の茶道の先生のところでお茶を習っていました。わお、そうなんだ。で、かっこしてただし、お菓子を食べに遊びに行っていた。割とそういう気楽に遊びに行くことができる、習うことができる先生がいらっしゃったみたいなんですね。で、なのでその時に正座をしていました。で、こうケイシーさんもおっしゃっていましたが、やっぱり畳正座だとシャキッと感はありますよね。確かにシャキッと感はあるかもしれないですが、私なんかは膝痛めているので正座しないといけなかったらかなりきついんですけどね。で、かなさんのメールに戻ると、かなさんのメールでは、茶道での正座にもいろいろ変遷があるようで、江戸時代にはお茶のお点前、お茶会、お点前の際にいわゆる女の子座りが礼儀正しいとされていたとかって聞いてます。最近では椅子とテーブルでお点前をすることもあるみたいですと書かれてます。で、私この女の子座りっていうことを全然知らなかったんです。皆さん、この女の子座りって分かりますか？で、かなさんに会った時に、かなさんがこういうのが女の子座りですよって、フロアに床にベターっと足もお尻もついちゃう形、これしろと言われても私この姿勢ができないんです。で、お茶でもこういう座り方がをしていた時も時代もあったみたいなんですね。とかなさんがメールで伝えてくれました。で、正座自体のというか、どういうふうに床に座るか、あるいは床っていうのが畳なのか板の間なのか、むしろなのかとか、こう多分日本の生活の中でも座り方っていうのはこうどんどん変わっていて、あえて正座というふうに言うようになったのも共通して、教育が普及した後なのかもしれません。で、かなさんのメール続けると、星座とは関係ないのですが、最近日本美術史のスクーリングでお寺をいくつか回りました。で、かなさんは美術の先生になりたいなと思って、こう通信でこう資格を取っているんで、夏休みとかになると、こう美術のスクーリングがあったりするんですが、この時期なのでお寺に冷房がなくて大丈夫かなと思っていたのですが、思っていたよりもずっと風通りが良く、特に奥の方にある書院などは庭の木々の中にあるからか本当に過ごしやすく感じましたっていうふうに書いてくれました。お寺って宗教っていう意味だけじゃなくて、なんか不思議な場所だなと思います。で、最初ヨッシーさんがお寺でいろんな行事やってますっていうふうにメールいただいて、子ども食堂とかもやってるって書いてありましたね。場所としてお寺がどういうところか、渡るさんが地域とお寺をつなぐ活動をこうしていきたいなっていうふうにおっしゃって、以前のトークでおっしゃってました。そういった話もまた続けていきたいかなと思います。ということで、今日の最後の曲は、これはケイシーさんが、最初に8月といえばそうですね、サイレントサイレンの8月の夜なんかどうですかって言って教えてくださった今日です。今日の最後の曲、サイレントサイレン8月の夜、トムさん3番目の曲お願いします。どうぞ。 木魚で演奏できそうっていうメールをいただきました。誰でしょうか。はい、今日は、ケシーさんありがとうございます。電波の玉木さん、新潟のヨシーさん、京都のカナさん、名古屋の道代さん、皆さんメールありがとうございます。そろそろ時間ですね。来週の金曜日、また遥かな章でお会いできますよ。ゆっくりとした週末をお過ごしください。WRF is an open forum for the Champagne community. Views expressed by those of speakers and those represent WRF of the Champagne Media Center was our source of support. Thank you very much for listening to the show from WRF of This is Time for Me. We will see you next Friday at the same time. Have a good weekend. See you then. Bye bye.